広報津南、新潟県津南町、2020年11月20日号、ナンバー713。1ページ、表紙。表紙の写真。美味しそうなイワナの塩焼き。紅葉の撮影に行った際に焼いているところを撮影させていただきました。写真の説明。画面の左側のやや上方から右側の下方にかけて、口から尾に向けてまっすぐに竹串を打たれ、並べて焼かれている20センチほどのイワナ6匹が大きく写されています。すぐ後ろの長方形の鉄板の枠で囲まれた炉の中では、薪が燃やされてできた沖が赤々と炎を上げています。右の3匹は手前側に腹を見せ、内臓を取り除いた大きな切り口が開いています。左の3匹は背中を見せています。右の3匹は身の乾燥具合、皮の焦げ具合から焼き上がっているように見えます。左の3匹は身に膨らみがあり、皮にツヤがあるので焼き上がる前のようで、串を回転しようとしている白い軍手の右手の甲が画面左下に見えます。いずれのイワナも、たっぷりと塩が塗られた白い尾びれが少し曲がり、先端が香ばしそうな焼き色を見せています。写真、終わり。2ページ、目次、コンテンツ。フィーチャーズ。3ページ、地域で活動する。障害者等への支援。6ページ、保育園レポート2。10ページ、元祖スキー王国復活だ。15ページ、DMO 推進室だより。18ページ、令和元年東日本台風から1年、防災の取り組みを紹介します。23ページ、苗場山麓ジオパーク認定商品。レギュラーズ。12ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、国宝だより。17ページ、生き生き大好き津南町。19ページ、地域おこし協力隊だより。農業の豆知識。20ページ、広報ライブラリー。21ページ、津南の文芸。22ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。23ページ、タップで行こう。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が2枚あります。1、イワナの塩焼き、平家茶屋。2、山の展望台、マイクラトドから望む苗場山。写真、終わり。町では、津南音声役の会に、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
3ページから5ページ、特集、地域で活動する障害者等への支援。津南町には障害や生きづらさを持った人たちが活動する場があります。その中から、就労継続支援事業所と地域活動支援センターを紹介します。就労継続支援施設。この施設は、障害を持つ人が、一般企業へ就職するのを支援する施設です。次の A 型事業所と B 型事業所に分類され、生産活動や活動の機会の提供や規則正しい生活習慣を行えるような指導を実施しています。どちらの事業所でも様々な作業を行っており、一般の方や企業からの作業を受託しています。どんな作業ができるのかは、 事業所との相談になります。吹き出し、津南町の各施設では受託作業を募集しています。吹き出し終わり。 A 型事業所、雇用契約を結び活動する事業所です。労働者として働き、毎月の給与が支払われます。それと同時に訓練も受けて、一般企業への就労を目指して活動を行っています。また原則としては雇用契約を結んだ方の利用となっていますが、要件を満たせば非雇用の方の利用も認められています。 B 型事業所、雇用契約を結ばずに活動する事業所です。利用者は作業訓練を通じて生産活動を行い、できたものに対して工賃を報酬として受け取ります。訓練を積んで A 型事業所や一般企業への就労を目指しています。地域活動支援センター、この施設は障害のある人を対象とした創作的活動や生産活動の機会の提供や社会との交流の促進などの機会を提供する施設です。生きづらさを持った方々の交流の場としての活動も行っています。次ページで津南町の施設を紹介します。12月3日からは障害者祈週間です。12月3日は国際障害者デーとして世界で定められています。これに合わせて日本では毎年12月3日から9日を障害者週間として定めています。すべての命は等しく尊いものであり、かけがえのないものです。障害のある人もない人も、誰もがお互いの人格と個性を尊重し支え合える共生社会の実現に向けて、私たちにできることを考えてみる機会としてみてはいかがでしょうか。共生社会の実現に向けた取り組み、共生社会の実現に向けて次の2つの法律があります。 1. 障害者差別解消法。この法律では障害を理由とする不当な差別的取り扱いをしないことや、合理的な配慮の提供をすることなどが規定されています。 2. 障害者虐待防止法。この法律では障害を理由とする虐待の防止や、虐待を発見した場合の通報することなどが規定されています。町内の4つの施設が紹介されています。 1. 就労継続支援施設 A 型、パン工房四つ葉。閉園となった旧泊まる保育園を活用した施設です。米粉を使ったクッキーなどのオリジナル製品開発のほか、高齢者福祉施設の入所者の衣服の洗濯などの作業受託をしています。製品は脳と縄文の体験実習館ナジョモンや、十日町市のクロス店で販売されています。旧泊まる小学校の草刈りなどもしており、作業を通じて地域との関わりを持っています。写真が3枚あります。 1. 写真の説明。旧泊まる保育園だった建物の外観。 2. 米粉のお菓子や杉の木細工。 3. 製品は一つ一つ丁寧に手作りします。写真終わり。 2. 就労継続支援施設 A 型 B 型併設、サンファーム。 A 型と B 型が併設されている施設で、役割分担をして仕事をしています。ハウスでのキノコ栽培をしており、 A 型の方は主にキノコを収穫してパッキングをしています。 B 型の方は主に菌床を井戸水につけて次の収穫に備える作業をします。収穫したキノコはリオンドールやメルシーの各店舗に卸していって、1日あたり110キログラムほどのキノコを出荷しています。写真が3枚あります。 1、写真の説明。ドーム型のハウスの作業所が写っています。2、菌床にできたキノコを採取します。A 型。3、菌床を井戸水に浸水させます。B 型。写真終わり。3、就労継続支援施設 B 型、すみれ工房。社会福祉法人津南福祉会の施設の一つで、就業機会や生産活動を提供する場として、オリジナル製品の製作や企業からの受託作業をしています。また、身だしなみなど、一般企業の就労に必要な知識、及び能力向上のために、必要な支援を実施しています。オリジナル商品は、町の健康祭りをはじめ、町内外で実施される、さまざまなイベントで販売しています。受託作業としては、締め飾りの袋入れ、越後杉橋の削り作業などの生産活動を実施しています。写真が3枚あります。1、写真の説明。すみれ工房の外観です。2、たくさん並べられたオリジナル製品。3、役割分担をして正月の締め飾りの袋入れをします。写真終わり。4、地域活動支援センター憩いの家。旧ふれあいセンターの跡地に平成28年度に移設されました。基本的には障害のある人の居場所として利用者の方がいつ来てもいつ帰ってもいい場所となっています。フリースペースも設置されており、そちらは誰でも使うことができます。月一度の食事会やピアノの演奏会などの地域との交流活動といった様々な活動をしています。また、農福連携によるトウモロコシの加工や町の敬老式の写真立て作成などの受託作業もしています。中、農福連携、障害者等が農業分野で活動することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組み。中終わり。写真が3枚あります。1、写真の説明、憩いの家の外観です。2、利用者が楽しみにしている食事会。3、農福連携で受託したトウモロコシの加工作業。写真終わり。
6から9ページ。保育園レポート2。木々と呼吸する園舎。自然と共生する子どもたちへ。ひまわり保育園増築棟は、津南の大自然にマッチし、これからの新しい時代を見据える中、環境共生型の建物とするため木造園舎とします。外観は近辺の山並みに連なる佇まいを基本とし、大自然の営みと共に生きてきた津南らしい温かみのある外観、パース図参照とします。また内装も可能な限り木材を活用し、幼い頃から木の香りやぬくもり、木に直接触れ合うことで鋭い感性や自然への親しみ、森林や環境問題に対する確かな理解の礎を育みます。また、木質利用は、室内の温度変化を緩和させ、より快適性を高める等、優れた効果があるほか、環境負荷軽減や森林の保全、木の文化の継承等にもつながります。面積、定員。増築棟延べ床総面積は 1854.24 平方メートル、うち1階 1404.09 平方メートル、2階 450.15 平方メートルとなっています。定員は増築棟既存園舎合わせ250名、0歳児25名、1歳児36名、2歳児39名、3歳児50名、4歳児50名、 5歳児50名とします。屋根構造は融雪屋根を検討し、冬場の降雪に対応します。図が2枚あります。1、ひまわり保育園増築棟玄関側、パース図1。図の説明。北を手前に書かれています。西側に現ひまわり保育園の園舎があります。増築棟の中央あたりに楕円の破線が表されていて、玄関中央ホールと書かれています。図の右下には送迎用バスを横から写した写真がはめ込まれています。2、ひまわり保育園増築棟園庭側、パース図2。図の説明。南を手前に書かれています。塔の中央あたりの2階部分を含む広い範囲が楕円の破線で囲まれています。テラス、廊下、ベランダと書かれています。園庭の一角には小さな東屋のような建物もあります。図終わり。玄関中央ホール。玄関は1階中央付近に設け、送迎時に保護者同士が可能な限り密にならないよう、園児バスの安全な昇降が可能となるよう広い玄関とします。中央ホールには手洗い場を多く配置し、登園後や野外活動後、子どもたちがすぐに手洗いできる環境を整え、手指衛生管理を徹底します。テラス、廊下、ベランダ。1階園舎南側の河岸段丘をイメージした軒下段々テラスは手すりなしの壇上とし、園舎と屋外遊技場の活動を緩やかにつなぎます。1階木造廊下黙々トンネルは山あいのトンネルのような曲線で、各部屋の移動がスムーズに展開できます。また2階にはベランダを配し、風の通り道を確保、効率的な換気を可能とします。保育室。保育室は増築棟1階東側に0、1歳児の専用保育室を2部屋、補服スペース、プレイスペースをおのおの設け、その向かいに1歳児保育室2部屋を設置します。また1階西側には2歳児保育室を2部屋設けます。増築棟2階中央付近に3歳児保育室2部屋、4歳児保育室1部屋を配置します。なお4歳児室1部屋と5歳児室2部屋は既存園舎2階の保育室を再活用します。遊戯室兼ランチルーム。2歳児から5歳児を中心に身体的活動を展開する2階吹き抜けを要する遊戯室を1階中央部に整備します。50名一斉に利用した場合でも密集を避けた使用が可能となる広い遊びの空間を確保します。また遊戯室は子どもたちが集ってのランチルームとしても活用することが可能です。厨房室。厨房室を1階玄関脇に配置します。厨房エリアは各保育エリアのすべてのトイレ入り口と隔離し、安全安心な衛生環境を担保します。また厨房室の窓はガラス張りとし、ライブキッチンとすることで子どもたちの食育効果を高めます。医務室、フリースペース。体調不良となった園児を養生し隔離するため、医務室およびフリースペースを1階事務室に隣接します。通常保育動線との交差を回避するため、専用通用口を設置、直接講演ができるように配慮します。事務室。職員、保育士、事務室を1階玄関脇に隣接設置し、土足エリアに視認性の高いカウンターを設けることで保護者や来客等の対応にあたるほか、防犯性も高めます。図。ひまわり保育園増築棟平面図。 図の説明。1階と2階の平面図の中に、感染症対策について書かれた吹き出しが4箇所あります。1、保育室。お昼寝の際に子どもの配置を足と頭を互い違いとし、口元の間隔を1メートル以上確保。2、遊戯室。2から5歳児が活動の中で体を動かす場所として使用し、各クラス単位で使用した場合も密集を避けた利用が可能な広さを確保。3、厨房室。厨房エリアは保育エリアのすべてのトイレと離し、衛生を確保。配膳動線とトイレ動線との交差を避け、衛生面に配慮。4、トイレ。各保育室から廊下を通らずに直接行き来できることで、感染症の拡大防止に配慮。外部に面することで、窓による換気を確保。吹き出し終わり。図終わり。安全安心な居場所の確保。新型コロナ感染症対策等。今日の新型コロナウイルス感染症をはじめ、各種感染症対策により一層配慮した新しい生活様式に即した園舎とするため、利便性を考慮しながらも、園児たちの動線や3密を可能な限り回避できるような広い空間を確保し、病原菌の侵入や感染症拡大を抑制します。3つのポイント。1、0、1歳児と2歳児から5歳児の活動エリアを中央部に遊戯室等を配することで分離、感染症拡大を抑止します。2、各保育室のトイレは部屋から廊下を介さず直接行き来し利用できる構造とし、他クラスとの衛生動線を分離することで感染症拡大防止を図ります。3、未満児の保育室は1部屋12人から13人とし、少人数の活動単位とすることで感染症拡大防止に努めます。除湿型放射冷暖房装置の導入。1、窓を開けて換気。新型コロナウイルスをはじめとしたウイルス感染症対策には、換気を積極的に行うことが推奨されています。除湿型放射冷暖房装置は、連続運転と放射の効果により、建物自体が夏場は冷気を、冬場は暖気を蓄えられることが可能となり、換気して空気を入れ替えても、室内温度をある程度一定に保つことが可能となります。2、空気をかき混ぜない。ウイルスによる飛沫感染防止には、空気をかき混ぜない環境づくりが重要です。除湿型放射冷暖房装置は、一般的な冷暖房空調設備のように、強制的に空気をかき混ぜません。放射と自然対流により、風や乾燥感のない自然な涼しさ、暖かさの提供が可能で、風が起こらず、ホコリやウイルスが舞うこともないため、感染症予防につながります。3、乾燥抑制と湿度管理。人が活動する建物内の理想的な湿度は40%から60%です。湿度が低すぎると空気中に浮遊するホコリやウイルスが多くなります。特に人が多く集まる保育園などの場所、空間には確実な湿度管理が必要です。除湿型放射冷暖房装置を使用することで、園内の湿度を高め、冬場の乾燥を抑制します。また、気流感がないので、ホコリ等が舞わず、正常な空気を維持した環境を想像できます。環境共生型施設機能及び避難所機能の拡充。除湿型放射冷暖房装置導入のほか、新しく整備する増築棟は、脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを活用した設備、地中熱利用の導入も検討しています。また、ひまわり保育園は、 町防災計画の指定避難所に指定されていることから、本増築に合わせて非常用発電装置の設置など、有事の際の地域の避難拠点としての機能拡充も検討しています。なお、再生エネルギー利用と避難所機能拡充等については、広報津南12月20日号でお知らせする予定です。現在、実施設計の途中であり、内容については変更となる可能性がありますので、ご了承ください。お問い合わせ、教育委員会子育て教育班、電話 765-3118。
10から11ページ、元祖スキー王国復活だ。12月24日、ニューグリーンピア津南、スキー場オープン予定。スキーシーズン到来。スキーにはこんな効能があるのをご存知ですか？1、山の上は視界良好。天地効果が期待できます。天地効果とは、日常の生活と異なった環境で、自然の刺激を五感に受けることで、脳内物質の分泌や呼吸器系統、消化器官などの働きが整えられます。また、ホルモンバランスや自律神経の中枢に作用し、ストレス解消や病気療養にもプラスとなると言われています。その点、津南高原は視界良好、白銀の世界で高い山々を眺めながらのスキーは格別ですね。2、楽しみながら下半身を鍛えられます。冬の津南は雪かきがいい運動になりますね。スコップなどを使って上半身は鍛えられます。しかし、最も加齢により衰えやすい足の筋肉は意識しないと鍛えられません。その点でもスキーは有効な健康法です。楽しみながら運動できる。ぜひ冬場の運動不足解消にスキーはいかがですか？3、体を左右対称に使う数少ないスポーツです。スポーツは体を非対称的に使うものがほとんどです。左右対称に使うスポーツはスキーや水泳があります。どちらかに偏ることなく、まんべんなく体を鍛えましょう。スキー場を利用しよう。元祖スキー王国復活キャンペーン。耳寄り情報、その1。町民、町在勤者、家族含むは、リフト1日券がなんと500円。大人も子供も何度でも。リフト券購入の際、町民の方はリフト券売所にて運転免許証、保険証、学生証等の住所がわかるものを提示してください。また、在勤者の方は、在勤証明書、様式は任意をご持参ください。家族の方と同伴する場合は、在勤者が証明する世帯一覧表、様式は任意をご用意ください。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。写真、リフト1日券の写真が載っています。写真、終わり。耳寄り情報、その2。スキーやウェアなどのレンタル用品も割引料金で利用できるよ。例、スキーセット1日3600円が3200円。レンタルコーナーにて免許証、保険証、学生証等を提示いただきます。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。なんといっても地元にあるゲレンデなので、天気がいい日を選んで行けるね。スキー授業の前に練習したり、津南に遊びに来た友達と一緒に、冬のレジャーにスキーやスノーボードはいかが？リフト券やレンタル料金の割引で手軽に行けるね。耳寄り情報、その3。ニューグリーンピア津南では毎日スカイランタンをあげてるよ。電話で予約すれば 止まらなくてもスカイランタン打ち上げ体験ができるよ。3月31日まで。写真、写真の説明。夜空の下、明かりを灯した大きなスカイランタンを2人で空に上げようとしています。空にはすでに上げられていたスカイランタンが遠くに小さく多数見えます。写真、終わり。イラスト、ニュー・グリーンピア・ツナン。公式マスコットキャラ、ツナングリグリのイラストが2点あります。1、ツナングリグリがスキーに乗っています。2、ツナングリグリがスノーボードに乗っています。イラスト終わり。なお、ニュー・グリーンピア・ツナンスキー場では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるべく、ガイドラインを策定しております。お客様並びに従業員の健康を第一に考え、お客様に安全なウィンタースポーツライフをお楽しみいただけるよう対策を講じてまいります。ニュー・グリーンピア・ツナンのスキー場は、町が指定管理者制度により、株式会社ツナン高原開発を指定管理者として管理運営をお願いしています。町では住民の健康づくりとスポーツ推進の場を提供するため、健康増進とスポーツの発展、振興を進めていきます。ニュー・グリーンピア・ツナン、郵便番号 949-8313、新潟県中魚沼郡津南町秋成12300、電話 025-765-4611、https://new-greenpia.com。
12から14ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。大きく、暮らし、相談、募集、囲み記事に分けられています。暮らし、2項目あります。1、介護福祉士、社会福祉士、資格取得、就学資金貸し付け。新潟県社会福祉協議会では、介護福祉士または社会福祉士の養成施設等に入学する方を対象に、就学資金を貸し付け、進学を支援しています。本事業は、養成施設等を卒業後に、県内の介護事業所等に就業し、一定期間を経過した場合には、貸し付け金の返還が免除となります。経済的な負担を少なくできる上、有資格者として福祉・介護分野で活躍することができます。令和3年度の新規貸し付けを募集しますので、詳しくは新潟県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。申請書様式は新潟県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。http://www.fukushiniigata.or.jp/。 お問い合わせ、新潟県社会福祉協議会生活支援課介護福祉士等就学資金担当、電話 025-281-5605。 2. 新潟県事業継続応援金。新潟県では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援するため、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資、新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金を実施しています。この県制度融資を借り入れ、事業継続に取り組み、9月以降、なお売上高減少が続いている中小企業者に対して、借り入れ4年目分の利子相当額を応援金として支給することとし、11月2日月曜日から、 支給にかかる申請を受け付けています。詳しくは新潟県ホームページをご覧ください。相談。12月の無料法律相談。津南町商工会では、弁護士による個別の法律相談会を開催します。相談は予約制です。秘密は厳守されますので、津南町商工会までお気軽にお問い合わせください。日時、12月11日金曜日、午前10時から正午、一件30分程度、場所、津南町商工会、お問い合わせ、津南町商工会、電話 765-2301、募集、4項目あります。1、令和3年4月採用、津南町職員募集。令和3年4月に採用する津南町職員を次の通り募集します。1、職種及び採用予定人員。土木技師1名程度。2、受験資格。括弧1、次のいずれかに該当するもの。丸1、昭和55年4月2日以降に生まれたもので、専門学校、大学等の土木の専門課程を履修したもの。丸2、昭和55年4月2日以降に生まれたもので、土木施工管理技師の資格を有するもの。または、令和3年3月31日までに、同資格取得見込みのもの。括弧2、次のいずれかに該当するものは受験できません。日本の国籍を有しないもの。禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入したもの。3. 試験日時及び会場。括弧1、第一次試験。丸1、対象者、土木技師の受験申し込み者。丸2、期日、令和3年1月24日日曜日。丸3、試験場、津南町役場。丸4、試験の方法。あ、地方公務員として必要な一般的知識及び知能について教養試験として択一式による筆記試験を行います。い、専門知識及び能力について択一式筆記試験を行います。う、択一式による事務適性検査を行います。中1、教養試験及び専門試験は高等学校卒業程度で行います。2、教養試験及び専門試験の科目別の出題分野は次の通りです。教養試験、時事、社会、人文、自然に関する一般知識及び文章理解、判断、数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。専門試験、数学、物理、情報技術基礎、土木基礎力学、構造力学、推理学、土質力学。土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木施工。丸5、合格発表。令和3年2月上旬に決定し、受験者全員に結果を通知します。括弧2、第二次試験。丸1、対象者。土木技師の第一次試験合格者。丸2、期日等。令和3年2月中旬から下旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所等については、 決定次第対象者に通知します。4、受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間、11月24日火曜日から12月10日木曜日。中1、郵送の場合は12月10日筆着分まで受け付けます。2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし土日曜日及び祝祭日を除く。括弧2、申し込み場所、津南町役場総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場総務課総務班、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585番地、電話 765-3112、 内線 222、 津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入・押印し、写真、縦4センチ、横3センチ1枚を貼り、他に2枚を添付して提出してください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 2、令和2年度会計年度任用職員の任用登録。町が会計年度任用職員の任用を行う場合は、事前に登録の申し込みをされた方の中から選考して任用します。年度途中であっても随時受け付けますので、希望される方はお申し込みください。職種、1、事務職、一般事務補助。2、技術職、保育士、看護師。任用の期間、1会計年度内、申し込みの日以降から令和3年3月31日。任用期間の日をもって解職となりますが、再度任用する場合があります。任用登録の手続き、会計年度任用職員任用登録申し込み書に必要事項を記入し、総務課総務班に提出してください。用紙は総務課窓口に用意してあります。また、町のホームページからもダウンロードできます。勤務条件、手当等。勤務時間は原則午前8時30分から午後5時、パートタイム。で、職種等により、始業・就業時間が異なる場合があります。町の規定に基づき、給与、手当、年次有給休暇をはじめとする各種休暇が付与されます。勤務時間等の一定の条件を満たす場合は、社会保険、雇用保険の適用となります。その他、令和3年度の任用登録受付については、12月20日号でお知らせします。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 3、水中運動教室アシスタント募集。町では水中運動教室を実施する上でお手伝いいただくアシスタントを募集します。主にお手伝いいただく内容は、教室中の参加者の見守りや補助、教室の準備や後片付けなどです。この教室はクアハウス津南を会場に行っている肩骨体操と水中運動を組み合わせた教室で、筋力の低下を防ぎ、転倒や寝たきりを予防する運動として大変好評をいただいています。参加者とともにご自身の健康づくりとして参加してみませんか？週1回から可能です。実際の教室の見学もできます。募集要件、対象、男女問わず町内在住の20から60代の方、 申し込み締め切り12月10日木曜日。お問い合わせ福祉保健課健康班、電話 765-3114、 NPO 法人タップ、電話 765-5776。 4. 津南町健康増進施設指定管理者公募。津南町健康増進施設クアハウス津南サンビレッジ津南は平成28年度から指定管理をされておりますが、今年度末をもって指定期間の満了となるため、新たに指定管理者を募集いたします。指定管理期間、令和3年4月1日から令和8年3月31日、5年間。公募方法、公募要項をご確認の上、指定の申し込み用紙にご記入いただき、必要となる書類を合わせてご提出ください。公募要項及び指定の申し込み書は、福祉保健課にお越しいただくか、町ホームページからもダウンロードできます。公募期間、11月24日火曜日から12月25日金曜日。お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 囲み記事、令和3年度陸・海・空自衛官候補生陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集について、自衛隊新潟地方協力本部から自衛官候補生陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のお知らせです。インターネットからの応募も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。自衛官候補生募集要項。応募資格、日本国籍を有し、令和3年4月1日現在で18歳以上、33歳未満のもの。受付期間、令和3年2月22日月曜日まで。試験日、第6回採用試験、令和2年12月12日土曜日、13日日曜日。第7回採用試験、令和3年2月6日土曜日、7日日曜日。第8回採用試験、令和3年2月27日土曜日、28日日曜日。試験会場、陸上自衛隊高田駐屯地、陸上自衛隊柴田駐屯地。陸上自衛隊高等工科学校生徒募集要項。応募資格、日本国籍を有し、令和3年4月1日現在で15歳以上17歳未満のもの。平成16年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれたもの。受付期間、推薦採用、令和2年11月1日日曜日から令和2年11月30日月曜日。一般採用、令和2年11月1日日曜日から令和3年1月6日水曜日。試験日、推薦採用、令和3年1月10日日曜日、11日月曜日の指定する1日。一般採用、一次試験、令和3年1月23日土曜日。二次試験、令和3年2月4日木曜日から7日日曜日までの間の指定する1日。試験会場、推薦採用、陸上自衛隊高等工科学校。一般採用、一次試験、長岡地方合同庁舎。二次試験、陸上自衛隊高田駐屯地、陸上自衛隊柴田駐屯地。お問い合わせ、自衛隊長岡出張所、電話 0258-33-0256、 総務課総務班、電話 765-3112。 囲み記事終わり。 15ページ DMO 推進室だより続報津南未来会議津南中等教育学校の未来を考える未来会議で出された提案について会議の後半は7つのグループに分かれワールドカフェを行いました。最後はそれぞれのグループから出された意見を発表しました。どの班からも学校の魅力や実際についてのアピール不足、学校・教育の改善・地域とのつながりについて、卒業生とのつながりについて、学校同士のつながりについて、課題があることを全体で共有することができました。教員や生徒から、地域と学校をつなぐ役割を担い、生徒の学びを充実させ、地域に貢献できる学校を目指す。通学に対する補助などをお願いしたい。地域住民から、地域と学校との連携、広域から通ってもらえるような学校の特色化、学校と地域が連携する場づくり、情報発信のお手伝い。卒業生から、もう少し在校生との関わりを持てたらいい。夢の実現に合わせた見える化。津南未来会議について、楽しかった、時々話題になる問題を取り上げてほしい。この会議をもっと町に浸透させるべき。町の人にたくさん知ってもらうべき。写真、マスクをした男性がマイクを手に持ち、ホワイトボードに書かれた文字を指さしながら説明をしています。写真終わり。今後、津南中等教育学校の未来を考える未来会議の継続についてや、進め方について皆さんに聞いてみました。吹き出しが6つあります。1、幅広く意見交換できてよかった。2、小学校の先生にも聞いてほしい。3、ワールドカフェ形式はよかった。4、もっと気楽なカフェ感を出してほしい。5、多くの人に参加してもらう。6、動画配信する。他にも、専門部、農業観光などとともに専門部として定期的に会を持つべき。専門家を入れて議論してはどうか。中等教育学校のホームページに載せてはどうか。しっかりと進めていく組織を地域に作ってはどうか。小学生の親がもっと参加してもらえるといい。といった意見が出ました。町に対しての要望書が提出されました。津南中等教育学校の PTA より、町に対して9月29日に要望書が提出されました。魚沼管内や境村との教育環境の在り方について、市町村間の連絡協議会の設置、公共交通体系の検討や協議のために協議会の設置や交通事業者との協議、学校地域魅力化コーディネーターの設置、中等前期生への学校給食の継続と後期生への拡大の検討の4点です。町としては今後これらの要望に対して検討を行っていきます。津南未来会議と連動する動きがありましたら、こちらに掲載します。津南未来会議を行ったことにより、情報を共有して課題を見える化した。矢印、中等校と地域とのつながりを深める必要があり、そのためには、つなぎ役としてのコーディネーターの存在が不可欠という認識を共有できた。要望書の提出や、講演会の設置の動きについて共有できた。卒業生としての意義や役割が確認できた。情報共有を通して応援団を増やしていけることが分かった。魅力があるのにもかかわらず、アピール不足だということが分かった。中高一貫校の必要性について地域内外にアピールできた。お問い合わせ、 津南町役場観光地域づくり課、電話 765-5454、 QR コードが載っています。16ページ国保だより、交通事故など第三者行為で被害に遭ったら直ちに届け出よう。こういった事故に遭い、怪我をして病院にかかったら、傷害事件に巻き込まれた、他人の犬に噛まれた、交通事故に遭った、スキー場でぶつかって怪我をした。届け出がされないと、本来、事故により加害者が負担するべき治療分も、被害者と加入している国民健康保険で支出することとなり、結果、国保の負担が増えてしまいます。国保の負担増は、将来的に国保加入者の保険料の負担増加にもつながってしまいます。第三者行為があった際には、必ず届出をお願いします。第三者による怪我の場合は、必ず町に届出をしてください。ただし、次の場合は、国民健康保険証を使っての受診はできませんのでご注意ください。勤務中や通勤途中での事故、労災の対象、不法行為、飲酒運転や無免許運転、示談を済ませてしまったとき、まずはお問い合わせください。手続きには先の提出書類が必要となります。第三者行為傷病届、事故発生状況報告書、同意書、交通事故証明書、また状況によってはこちらから事故の状況などの確認のお電話をする場合もありますので、ご協力をお願いします。 QR コードがあります。保険の切り替えも忘れずに。問い、国民健康保険に加入していましたが、就職し、社会保険に加入しました。切り替えの手続きは自動的にされますか？答え、新たに職場などの健康保険に加入した場合、切り替えの手続きは自動的にされませんので、14日以内に国保担当窓口で、必ず国民健康保険の離脱の手続きに来てください。申請に必要なもの、国民健康保険証、職場などの新しい健康保険証、もしくは加入日とわかる書類、印鑑、認め印、マイナンバーカード、お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114。 17ページ生き生き大好き津南町。11月は児童虐待防止推進月間。今月は星名由紀子保健師。もしかしたら DV 悩んでいませんか？抱え込まずに相談を。新型コロナウイルスの感染拡大による生活不安やストレスの増加を背景に、全国で配偶者やパートナーからの暴力である DV、ドメスティックバイオレンスの被害報告が増えています。決して一人で抱え込まず、専門の窓口へ相談してください。1、DV とは、DV とは、殴ったり蹴ったりなどの身体的な暴力だけでなく、人格を否定するような暴言や交友関係に関わる嫌がらせなども含まれます。2、DV の内容。もしかしたら自覚のないまま加害者、または被害者になっている可能性があります。また、女性に対するものだけでなく、男性が被害を受けている場合もあります。1、身体的暴行の例。殴る、蹴る、首を絞める、
髪の毛を引っ張る、物を投げつける、熱湯をかける。2、心理的攻撃の例。大声で怒鳴る。人格を否定する発言をする。長時間の無視を続ける。交友関係やメール、電話を監視する。3、経済的圧迫の例。生活費を渡さない。借金を強要する。お金を借りたまま返さない。無理やり物を買わせる。4、性的強要の例。性的な行為を強要する。避妊に協力しない。中絶を強要する。3、相談の窓口。DV 相談ナビダイヤル、DV 相談プラスでは、専門の相談員が話を聞いた上で、専門の支援機関につなげるなど、解決のために、必要に応じて次のような支援を行います。暴力などから逃れるために、同伴した子どもと一緒に、一時保護施設などで生活することができます。また、職業紹介や職業訓練、公営住宅、生活保護などの情報提供を行い、自立して生活ができるよう支援します。4、子どもの前での DV は児童虐待に、子どもの前で配偶者に暴力を振るったり、子どもに悪口を吹き込むなど、子どもを巻き込む暴力は虐待にあたります。DV は実際に暴力を受けた被害者だけでなく、行為を目にする子どもに対しても、大きな不安感や恐怖心を与えます。児童虐待防止法では、このような経験が将来にわたって子どもに与える影響は計り知れないとして、心理的虐待として定義されています。身近なところでは、福祉保健課の保健師が専門機関と連携し相談に応じています。被害を受けている人や子どもへの影響を最小限にするために、家庭内の問題ととどめずに SOS を出しましょう。お問い合わせ、相談先、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 DV 相談ナビダイヤル、#8008、晴れれば。 DV 相談プラス、電話相談、24時間受付、0120-279-889。つなぐ、早く。メール相談、24時間受付。https://form.soudanplus.jp/mail。メール相談は、英語、中国語、韓国語、スペイン語など全10カ国語に対応。18ページ、令和元年東日本台風から1年、防災の取り組みを紹介します。津南町総務課、宮沢啓太、防災士。未曾有の洪水となった令和元年、東日本台風から1年、津南町で現在行われている地域や団体、町の防災の取り組みについて紹介します。マイタイムライン作成支援事業。マイタイムラインとは、水害や土砂災害に備えて、前もって自分の取るべき行動を整理し、時間軸にまとめたオリジナルの防災行動計画です。 津南中学校では1年生がハザードマップを見ながら自分たちが住む地域の災害リスクを確認し、自分たちの世帯状況に応じ、いつどこへ避難すればいいか学習し、マイタイムラインを作成しました。写真、ハザードマップで自宅と避難場所を確認。写真の説明、5、6人のマスク姿の中学生がハザードマップを囲み話し合っています。写真終わり。グループホーム悠々避難訓練。本町で唯一、浸水想定区域内に位置する介護福祉施設、グループホーム悠々では、東日本台風の教訓から、施設職員だけでなく、地元の押し付け集落、津南町消防団と共同で、洪水対応避難訓練を実施しました。訓練以外にも、学習会を開催するなど、洪水に対する取り組みを強化しています。写真、入居者、職員が避難方法を確認。写真の説明、杖をついた入居者がヘルメットをつけた職員に付き添われて玄関より避難するところです。写真終わり。泊本村集落自主防災訓練。泊本村集落では毎年自主防災訓練を実施しており、今年の秋に13回目を迎えました。黄色の旗の愛称で地域に浸透する集落独自の安否確認の訓練や新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難方法の確認を行いました。参加者は笹沢少年消防クラブに所属する小学生からご高齢の方まで幅広く、自分たちの地域は自分たちで守る共助体制が構築されています。写真、老若男女、幅広い世代が大勢参加した訓練。今年で13回目を迎え、地域に浸透しています。写真終わり。新型コロナウイルス感染症対応避難所開設訓練。近年、自然災害が頻発、激甚化し、避難所開設の機会が増加する中、感染症対策を踏まえた避難所開設訓練を町担当職員が実施しました。町では新型コロナウイルス感染症対策と東日本台風での避難所開設経験からプライバシーを確保し、3密を回避する避難所用パーテーションや体への負担を軽減し、飛沫感染を防止する簡易ベッドを購入し、備蓄しています。写真、パーテーションの組み立てや受付方法を確認しました。写真終わり。町指定避難所の開設、運営にかかる講演会。避難所への避難経験がない集落も多い中、避難所の目的や運営方法について理解を深めるため、公益社団法人中越防災安全推進機構様を講師としてお招きし、講演会を開催しました。講演会には56集落88名の方が参加しました。今後、東日本台風で顕著となった指定避難所の課題を集落と行政でワークショップを通じ解決していきます。写真、行政、施設管理者、住民が連携して避難所運営に取り組むことが重要とご講演いただきました。写真終わり。この他にも 町では津南町防災計画の見直しや洪水ハザードマップの改定などに取り組んできました。自助、共助、公助、それぞれが連携していつ起こるかわからない自然災害に対し備えていきましょう。
19ページ、地域おこし協力隊でより、照井あさみさんの顔写真があります。移住は嫁ぐことに似ている。廃根町、中津地区担当の照井あさみです。ずいぶん寒くなりましたね。皆さんは体調を崩しておりませんか？千葉県育ちの私には、もう冬が来たというくらい寒くなるのをとても早く感じています。さて、近頃コロナ騒ぎで移住希望者が増えたなんてニュースを耳にしませんか？私も移住者の一人として気になる言葉ではあります。先月は町主催の移住セミナーに参加してきましたが、参加者の方々を見ると、一様に硬い表情。外から来る人に不安を感じるのでしょうか。私たち移住者も、一念発起して引っ越してくるので、不安はいっぱいです。ただ最近、旧中津保育園に来てくれるママさんたちや、近くの婦人会に参加させていただいたお母さんたちと話すと、同じ気持ちの人がいっぱいいるんだと思いました。雪の心配や田舎でのコミュニケーション、文化、習慣の違いなど様々なことに驚き、戸惑いながらも日々生活してきたという話を聞くと、私は結婚当時を思い出し、とても共感してしまいました。お母さん、おばあちゃんたちも他の土地、隣村から嫁いだとき不安じゃなかったですか？でもお嫁さんが来るって嬉しいことじゃなかったですか？私は同じ部落で誰かが結婚したとか引っ越してきたとなると自分の家族が増えたようでとても嬉しく思います。来る人も迎える人も、お互いどんな人なのか不安いっぱい。でも、家族が増えると思えば、心持ちも少しは楽になりませんか。ぜひこれから津南町に観光だったり、移住だったり、ふるさとに帰ってくる若者がいたら、私たちのように温かく迎えてください。ちなみに、方言の話題は盛り上がるのでおすすめですよ。笑い。あちゃね。農業の豆知識。収入保険の加入について。新型コロナウイルスなど様々なリスクから農業経営を守ります。収入保険は自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力では避けられない収入減少も保障の対象です。市場価格が下落。取引先の倒産。怪我や病気で収穫不能。為替変動で大損。自然災害等で減収。倉庫の浸水被害。災害で作付け不能、盗難や運搬中の事故。丸一、加入できる方。青色申告を行っている農業者、個人、法人です。
収入保険と農業共済、
慣らし対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入します。丸二、保険期間。個人、1月から12月。申請締め切り12月まで。法人、事業年度の1年間。税の収入算定期間と同じです。丸三、保証内容。保険期間の収入、
農産物の販売収入が基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補填します。肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は対象外です。丸4、収入保険の補填方式。保険形式、掛け捨てと積み立て方式、掛け捨てではないの組み合わせができます。基本のタイプでは、例えば基準収入1000万円の場合、保険方式の保険料 7.8 万円、積み立て方式の積み立て金 22.5 万円、付加保険料 2.2 万円で最大810万円の補填を受けることができます。保険期間の収入がゼロになったときは810万円、積立金90万円、保険金720万円の補填を受けることができます。保険料には 50%、積立金には 75%、付加保険料には 50% の国庫補助があります。積立金は補填に使われなければ翌年に持ち越します。保険料、積立金は分割払いができます。最大9回。保険料の安いタイプもあります。図、基本のタイプ。図の説明。5年以上の青色申告実績がある方の場合の補填。支払い率9割を上限として選択を表した図です。基準収入の収入減少した分を保険方式で 80% 補填、積み立て方式で 10% 補填。10% は自己責任。収入がゼロになっても補填。図終わり。お問い合わせ、中魚沼農災センター、電話 752-2264、または農林振興課農林班、電話 765-3115。
20ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月下月。さて、すっかり寒くなってきて、暖房が必須となりましたが、今月の一冊ではアイス関係の本を紹介しています。かっこ笑い。しかし、実は暖房技術が進んだ昨今では、冬でもアイスはかなり売れているのだとか。雑誌などでこたつで食べたいアイス特集なんていう記事もよく見ます。こたつでお子さんと一緒にこの本を読んで、その後みんなでのんびりアイスを食べるなんて時間の過ごし方も素敵ですね。ひまわり号は冬も走っています。保育園、小学校、各集落などを巡回している移動図書室ひまわり号は今月から冬タイヤに変わりました。たとえ雪がたくさん積もってもしっかりと皆さんに本を届けに行きますので楽しみにしていてください。ひまわり号の巡回先、日時などを知りたい方は町のホームページをご覧いただくか、公民館までお問い合わせください。お出かけしづらい今だからこそ、図書の貸し出しをご利用ください。図書室では毎朝消毒を行い、日中は随時換気などを行っているほか、勉強机は個人単位で仕切るなどの感染対策を継続して行っています。感染が心配で、なかなか遠くに出かけられない今だからこそ、図書の貸し出しがおすすめです。閉課書庫も含めると、図書室には3万冊以上の図書が揃っているほか、毎月50冊以上の新刊も購入しています。人気の小説シリーズや、子どもたちに人気の絵本、今話題の本なども、予算の許す限りご用意しています。貸し出しを受けるための利用者カードは、0歳から無料で作成できますので、まだ来たことがないという方も、お気軽に遊びに来てください。年末年始は返却期限が変わります。
12月28日月曜日から1月3日日曜日は公民館と図書室がお休みになります。図書の貸し出し期間は本来2週間ですが、休館日の2週間前に貸し出しする図書については返却期限日を休み明けの1月4日月曜日に延長してお渡しします。今月の一冊、ガリガリ君ができるまで、岩貞留美子、講談社。約40年もの間、子供たちに愛され続けるアイス、ガリガリ君がどのように作られていくのかをドキュメント小説形式で紹介しています。すべての漢字に振り仮名があるため、小学生から楽しめます。11月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、自己肯定感低めの人のための本、アスコム、夫を変える魔法の言い方、自由国民社、症状で見分ける家庭医学辞典、文教社、自重をなめんなよ、パンパンにパンプする究極の部屋トレ、ベースボールマガジン社、始まりの木、夏川宗介、デリバリールーム、西尾維新、屋根線ミステリ散歩、東川徳也、この気持ちもいつか忘れる、隅の夜、子供の本、動物たちが教えてくれる海の中の暮らし、福音館書店、漫画で覚える図解お小遣いの基本、土屋書店、お父さんの顔、岩瀬浄子、色泥棒を探して、エヴァ・ジョセフコビッチ、絵本、ネギ坊主の朝太郎その11、飯野和義、謎謎の庭、石津千尋、サンタさん、長尾玲子、ドスコーイ、山岡光。図書室の基本情報、図書室を利用の際は、マスク着用、手洗い、うがい、長時間利用の回避を配慮いただくとともに、入り口の入室者記入用紙を記入の上ご利用ください。休館日、11月30日月曜日、12月28日月曜日から1月3日日曜日。インターネットからも本の予約が行えます。町ウェブサイト内の公民館図書室のページから専用サイトにお進みください。インターネット予約にはパスワード設定が必要です。未設定の方は図書室でお申し込みください。21ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、テレビから昭和の歌が懐かしく、口動き出し時間が戻る。テレビから昭和の歌が懐かしく、口動き出し時間が戻る。北村政子。大好きなさつまいも食べ喉詰まらせ、ゆっくり飲み込み事なきを得る。大好きなさつまいも食べ喉詰まらせ、ゆっくり飲み込み事なきを得る。小島佳代子。陶器山の頂き白く見える日に、子ら半袖で歯を見せ遊ぶ。陶器山の頂き白く見える日に、子ら半袖で歯を見せ遊ぶ。江村大輔。留守中に君が持ちくれしポポーの実は、甘きか放ち我が帰り待つ。留守中に君が持ちくれしポポーの実は、甘きか放ち我が帰り待つ。石橋敏子。陶器山、初冠雪に西日差し、オレンジ色に浮き上がり見ゆ。陶器山、初冠雪に西日差し、オレンジ色に浮き上がり見ゆ。津幡恵子。学校のグランドに立つ低き虹、しぐれの中に消えてはあるる。学校のグランドに立つ低き虹、しぐれの中に消えてはあるる。貝沢恵子。昇り来る十五夜の月の明るさに、夜空の星は次第に消えゆく。昇り来る十五夜の月の明るさに、夜空の星は次第に消えゆく。関谷育子。短パンより伸びたる足の引き締まり、確かなリズムに我を越しゆく。短パンより伸びたる足の引き締まり、確かなリズムに我を越しゆく。恩田久美子。寝室の母より見える池の葉に、 上市政治の紫に咲く。寝室の母より見える池の葉に上市政治の紫に咲く。丸山直子。床を蹴り踊るインドの雨季の歌。足音軽く雨の音せり。文化センターインド古典舞踊。床を蹴り踊るインドの雨季の歌。足音軽く雨の音せり。小野寺常世。風鈴を軒場に吊るし音を待つ。32度の蒸し暑き部屋。風鈴を軒場に吊るし音を待つ。32度の蒸し暑き部屋。高橋春江。上流で豪雨のありし信濃川、濁流となるを高台で眺む。上流で豪雨のありし信濃川、濁流となるを高台で眺む。内山菊。はぐれ鹿、白鳥一羽池に降り、飛び立つまでを見ている夕暮れ、中子の池。はぐれ鹿、白鳥一羽池に降り、飛び立つまでを見ている夕暮れ、尾身初江。酔いしれし君が残せる一言の告白の瞬間恋し始まる。酔いしれし君が残せる一言の告白の瞬間恋し始まる。滝沢勝江。風呂好きの妻とはいえど長すぎる。細く戸を開け様子を探る。風呂好きの妻とはいえど長すぎる。細く戸を開け様子を探る。風巻京子。うるはまた失うことの言いなるか。雨ごとに左右庭の道断。うるはまた失うことの言いなるか。雨ごとに左右庭の道断。鈴木綾子。つと枝を離れたる葉のひとひらが舗装路に落つ過疎劇落として。つと枝を離れたる葉のひとひらが舗装路に落つ過疎劇落として。萩原光之。調整学園。読み終えし上下二冊の親鸞は時に念仏唱えたりして。読み終えし上下二冊の親鸞は時に念仏唱えたりして。中村武子。今しばらく取っておきたし我が里と連なる山を彩る紅葉。今しばらく取っておきたし我が里と連なる山を彩る紅葉。島田正幸。広報10月号訂正。コロナ禍に沈もる街に目覚めようと花火の音と光胸打つ。新型コロナ収束祈願花火大会八幡地神社祭礼。コロナ禍に沈もる街に目覚めようと花火の音と光胸打つ。島田正幸。俳句岩菅俳句会10月。千年の欅に万の落ち葉しく。千年の欅に万の落ち葉しく。知念。生じ春妻の手下となるもよし。生じ春妻の手下となるもよし。都州。秋の夜やルーペに浮かす我が手相。秋の夜やルーペに浮かす我が手相。房吉。いわし雲次男は海外赴任せり。いわし雲次男は海外赴任せり。吉次。出入りなき郵便局や花かんな。出入りなき郵便局や花かんな。久子。秋彼岸日の出に合わせ墓を拝む。秋彼岸日の出に合わせ墓を拝む。玲子。営みのもろさ危うさ台風か。営みのもろさ危うさ台風か。三重。東北の稲刈る人や異国人。東北の稲刈る人や異国人。緑。コオロギの足落としけり草の家。コオロギの足落としけり草の家。森人。認知かも曜日忘れて秋寂し。認知かも曜日忘れて秋寂し。文子。山中を濃淡にして秋しぐれ。山中を濃淡にして秋しぐれ。とし子。入浴や呼び合うごとく乳ろむし。入浴や呼び合うごとく乳ろむし。たえ。22ページ。病院祭時期。 発熱や風邪症状のある方、ご協力お願いします。総看護師長、風巻真理子。津南病院では、8月17日から発熱外来を再開しています。入院患者さんや外来受診の方の中には、高齢で慢性疾患を抱えた方が多くいます。院内に感染症を持ち込まないようにするため、発熱外来では、発熱者や風邪症状のある方の診察室を別に設け、時間や空間を分けた対応を行っています。津南病院で外来を受診する際は、次のことにご協力をお願いします。発熱や風邪症状のある方は、受診前にお電話でご相談ください。呼吸器症状が強い方や、高熱がある方は、早めの診察をご案内します。その他の方は、午後の発熱外来をご案内します。夜間、休日は救急対応となりますので、軽症の方は平日診察時間内に受診していただくようお願いします。住民の方が安心して受診できる体制づくりのため、ご協力をお願いします。年金コーナー。国民年金保険料の納付免除、猶予制度のお知らせ。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付免除、猶予制度があります。全額納付した場合に比べ、将来受け取れる年金額が減りますが、同じ期間未納だった場合とは、年金額や受給資格の審査などで大きな差が発生します。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。保険料を納め忘れの状態で、万一障害や死亡といった不慮の事故が起きますと、障害基礎年金や遺族年金が受けられなくなる場合があります。また、失業等によって保険料を納付することが困難になったものの、免除申請を忘れていた方や、未納期間のある方は一度ご相談ください。毎年11月は年金月間、11月30日は年金の日です。日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。主な活動としては、次のようなものがあります。年金相談の窓口として、全国各地で出張年金相談の開設、大学・高校などの教育機関や事業所等へ出向いての年金セミナーや年金制度説明会の開催、など。また、11月30日は、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思いを巡らしていただく年金の日となっています。
ぜひこの機会に、年金ネットなどを利用し、ご自身の年金について確認してみましょう。
お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。6500日、中村千恵子道平。5500日、高橋美佐子三玉。3600日、和久井勝子大有野。2900日、大倉敏夫小下がり。2800日、若井栄一穴山。2400日、大倉松小下がり。2100日、板場紀恵子辰野口。1300日、桑原久美子秋成。1000日、滝沢文子泊。700日、石沢由美子十二の木。500日、桑原理恵貝坂。200日、滝沢照子赤沢。主な運動、テレビ体操、ラジオ体操、ウォーキング、スクワット、肩骨体操、ほか。議会コーナー、実施された行事。10月20日、令和3年度、検索要望事項検討会、総文福祉常任委員会。20日、TAP との懇談会、総文福祉常任委員会。23日、令和3年度検索要望事項検討会、産業建設常任委員会。
26日、湯沢町議会、視察来庁。27日、福島県北塩原村議会、視察来庁。30日、全議員研修会、新潟市。11月、6日、全員協議会。9日、県町村自治に関する研修会、新潟市。9日、町村長と町村議長との意見交換会、新潟市。13日、令和3年度検索要望申し入れ。今後予定されている行事。11月、25日、一般質問締め切り日、午後3時。30日、令和3年度検索要望回答会。12月、2日、議会運営委員会。2日、全員協議会。9日、第4回定例会開会。23ページ、タップで行こう。津南オールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。タップ大人のカルチャー教室、クリスマスリースづくりのご案内。タップでは大人のカルチャー教室としてクリスマスリースづくりを開催します。もうすぐクリスマスの季節がやってきます。自分で作ったリースを自宅に飾ってクリスマス気分を満喫してみませんか。日にち12月11日金曜日、時間午後7時30分から9時、会場総合センター職業指導室。参加費、材料費込み、タップ会員3300円、非会員3700円、定員15名、定員になり次第締め切りとさせていただきます。申し込み、詳細についてはタップ事務局へお問い合わせください。とってもスペシャルなタップクリスマスパーティーのご案内。毎年好評いただいているとってもスペシャルなタップクリスマスパーティーを今年も開催します。新型コロナウイルス感染予防に十分配慮をしながら楽しいパーティーにしたいと思います。ぜひ遊びに来てね。日にち12月19日土曜日。時間午前10時から11時半。場所津南町総合センター。対象小学生、保育園児とその保護者。保育園児は必ず保護者同伴です。内容クラフトコーナークリスマスの飾りを作ります。遊びのコーナー、いろいろな道具を使って体を動かして遊べます。マルシェコーナー、手作りの雑貨やアクセサリーを販売します。内容が変更になる場合もあります。詳しい案内は各小学校、保育園、子育て支援センターを通じて配布します。クリスマスパーティーでの大勢の子どもたちの集合写真が載っています。お申し込みお問い合わせ、津南町総合センター内、タップ事務局、電話 765-5776。 苗場山麓ジオパーク認定商品。苗場山麓ジオパーク振興協議会では、ジオパーク活動の一環として、苗場山麓ジオパークエリア内で産出・生産され、苗場山麓の地質・地形・気候・生態系、人々の暮らしとの関わりを語る媒体として、地域産品の開発、仕組みづくりを進めてきました。苗場山麓ジオパーク認定商品として認定を受けるためには、苗場山麓の地質、地形、気候、生態系と人々の暮らしのつながりを語れる商品で、かつ次の1から4までの条件を2つ以上当てはまる商品としています。1、エリア内で産出・生産された原料を一部に使っている商品。2、地形を真似るなど各サイトを想起させるユニークなデザインの商品。3、ジオサイトもしくはそれに関連する写真、イラスト、名称等を主たるデザインや商品名に使用している商品。4、製造の最終工程がエリア内の工場や工房、食堂等で製作された商品。今年度以上の条件を満たす13品の特産商品を認定しました。来月から認定商品を紹介していきます。写真、認定式で各特産商品に対して認定証が渡されました。写真終わり。お問い合わせ、
ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-1600、 観光地域づくり課、電話 765-5454。
24ページナジョモン通信。第5回苗場山麓ジオパークフォトコンテスト入賞作品展示会、会期11月21日土曜日から12月20日日曜日。たくさんのご応募をいただきました第5回苗場山麓ジオパークフォトコンテストの入賞作品29点を展示します。美しい苗場山麓の姿をぜひご覧ください。写真ジオパークフォトコンテスト入賞作品展示会。写真の説明。薄暗い部屋の壁に同じ高さでたくさんの作品が吊り下げられ、作品に光が当てられています。写真終わり。第11回マイコレクション展作品募集中。令和3年1月16日土曜日から2月28日日曜日の会期でマイコレクション展を開催します。あなたの秘蔵のコレクションをナジョモンに展示してみませんか。詳しくはナジョモンのホームページまたはお電話でお問い合わせください。写真昨年のマイコレクション展。写真の説明。陶器や人形、書などが展示されている様子です。写真終わり。しめ縄作り。日時12月6日日曜日13時から16時。体験料1000円。対象小学3年生から大人。自分で作ったしめ縄でお正月を迎えてみませんか。写真しめ縄作り。写真の説明。3種類のしめ縄が写されています。写真終わり。大人の石器作り石やり。日時12月12日土曜日10時から12時。体験料500円。対象小学5年生から大人。鹿角のハンマーを使い黒曜石を割って石槍を作ります。写真大人の石器作り。写真の説明。鹿角丸い石石槍が写されています。写真終わり。氷炭のオーナメント。日時12月19日土曜日10時から11時。体験料500円。対象小学1年生から大人。千成氷炭に色をつけてかわいいクリスマス飾りを作りましょう。写真氷炭のオーナメント。写真の説明。さまざまな色付けをされた氷炭の写真です。写真終わり。氷ナジョモンで12月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5日、土曜日10時から11時。木の実のオーナメント。500円。低学年以上。6日、日曜日。13時から16時。しめ縄作り。1000円。中学年以上。12日、土曜日。10時から12時。大人の石器作り。石やり。500円。高学年以上。13日、日曜日、10時から12時、木の実のリース、1000円、低学年以上。19日、土曜日、10時から11時、ひょうたんのオーナメント、500円、低学年以上。20日、日曜日、10時から12時、手すき和紙の年賀状、1000円、低学年以上。 26日土曜日10時から11時ろうそくのランタン800円高学年以上。27日日曜日10時から12時手すき和紙の年賀状1000円低学年以上。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。小林さやか、はくら、しんごさん、ふうかさん。高野一心、埼玉県。京介さん、千穂さん。中沢城、上田。よしきさん、みゆきさん。末永くお幸せに、結婚。涌井大地さん、宮野原。岩見葉月さん、佐渡市。相沢智弘さん、十日町市。小林美久さん、船山。お悔やみ申し上げます。死亡。山田平次さん、76歳、三倉清水河原。中島園さん、92歳、正面。村山康英さん、95歳、割野。長野清さん、85歳、正面。熱光さん、103歳、上段。田村直之さん、82歳、十日町市。涌井智代さん、93歳、はくら。涌井益男さん、80歳、岡。涌井歩美さん、43歳、新潟市。小柳きみ子さん、91歳、上段。風巻よしさん、94歳、大割野。広報編集室。寒くなってきて、山の方では雪がちらついてきました。例年に比べて寒いので、体調管理に気をつけたいと思います。10月31日の、ジオ河岸段丘花火では、マウンテンパーク津南の空の展望台で撮影をしたのですが、寒さと熊の怖さで震えていました。肝心の写真はピントを外してしまい、残念でした。これから雪の時期になりますので、また写真撮影を頑張っていきたいと思います。村山拓也。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比。人口9273。カッコマイナス14。男4481。カッコマイナス8。女4792。カッコマイナス6。世帯数3471。カッコマイナス13。転入9。転出10。出生2。死亡15。婚姻1。広報津南ナンバー713、令和2年11月20日発行。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。 ホームページ https://www.town.tsunan.niiga.ta.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niiga.ta.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2020年11月20日号を終わります。